大阪トーキングヘッズ、今週も石川さんの中米訪問のお話を伺っています。
ありがとうございます。
はい、キューバなんですが、すごく景観が美しいっていうイメージがあるんですが。
そうですね、
はい、
ハバナというキューバの首都で2日間滞在させていただいたんですけれども、海のすぐそばで、海が大変綺麗でしたね。でまた緑が多くて、街もそうなんですけれども、街からもう少し離れると延々とずっと緑が続いている。本来であればその農業についてももう少し生産性を向上させれば大変豊かな国になっていくんだろうなということを思いました。
クラシックカーが走っているのがすごくキューバって有名ですよね。
そうですね、
はい、
やはり、経済的にずっと計画経済を取ってきたこと、あるいは、自由貿易を制限してきたこと等もありまして、国内で古い車クラシックカーをずっと、メンテナンスをしながら、最近の映画でキューバ魂というふうに述べられていましたけれども、いろんな例えば車のエンジンが故障して、それの代わりに船のエンジンを使って、運転をしていたりとか、そういった器用にそのクラシックカーを維持して、でそれがまた今観光客にとっても大人気で、このクラシックカー目当てに来る観光客も大変多いみたいですね。
最近はハリウッド映画のロケ地として初めてキューバで撮影が行われるなど、アメリカとの関係が修復されて、いろいろ活動も広がってますもんね。
はい、これ私も実は行きの飛行機の中で、たまたま上映されていた映画、ワイルドスピードアイスブレイクですけれども、これがキューバが舞台になっていると。でこれが実はハリウッド映画として初めてキューバを舞台にして撮影が行われたと、アメリカとキューバの関係改善にの象徴的な一つの出来事だったんだろうというふうに思いますが、キューバ行きがますます楽しみになって行かせていただきました。行ったらやっぱりその映画で出てくるシーンのさながら綺麗な景観と、それから旧市街も非常に美しくてですね、若干の時間をもらって旧市街散策させていただいたんですが、その歴史の風格、重みを感じる街並みでした。また有名な文豪ヘミングウェイが愛した国がキューバということもよく知られているんですけれども、はい、ヘミングウェイが他がために金はならという有名な小説を書いて、その資金で建てた別荘というんですかね、家が今も残されていまして、でそこで例の有名なノーベル文学賞を取った老人と海、これを書き上げたというところも見させていただきました。
やっぱり気になるのが食べ物なんですが、キューバでは何か食べられましたか？
そうですね、キューバの料理というのはどんなものなのかなと思って行ったんですが、
はい、
他メキシコで食べたメキシコ料理と料理自体はそんなに変わらなかったかなというふうに思います。ただやはり長年、他の国と閉鎖をしてきた分、習慣なんかは随分違うようでして、例えばスパゲティを食べるときは通常私たちなんかはフォークでくるくるくると巻いて食べますけれども、
はい、
キューバではナイフでスパゲティを切ってそれで食べるというのが一般的みたいですね。そういうこと聞いて驚いたりとか、いろんなやっぱり習慣風習っていうのは日本と同じく、島国であるがゆえに独特の文化っていうのがあるんだなというふうにも思いました。そういう意味ですごく感じたのは、日本との共通点というかですね、日本も大陸のそばで島国として、中国大陸あるいは韓国のさまざまな情勢の歴史的な変動の中で生き延びてきた、時にはモンゴルの襲来を受けたりとかしてきましたけれども、そういう中で日本の島国としての文化伝統を維持してきた歴史がありました。キューバも、アメリカ大陸という、それこそ日本と中国大陸の距離よりも圧倒的に近い距離感で、アメリカ大陸のすぐそばにあり、そしてアメリカという大陸のすぐそばで、特にキューバ革命以降はですね、ソ連との関係を重視をして、一時期はキューバ危機ということも非常に懸念されましたけれども、そのソ連との関係の中でアメリカの制裁を受けて、でその中で生きていく、また国を発展させていく道を選んできた、ある意味その島国としての共通点というのは日本とキューバというのはあるんだなということを感じましたね。
メキシコもキューバも日本との関係性がこれからもっともっとより深くなっていくといいですよね。
そうですね、キューバは非常にこれから潜在力が高いんだというふうに思います。メキシコはもうすでに経済的には日本との関係大発展をしていますし、
はい、
また自動車産業をはじめ、これからますます、日メキシコ関係というのはもう間違いなく伸びていくという条件あるんですが、キューバはようやくこれからスタートしていくという中にあります。 国内のインフラも例えば電力であったりとか、うん、水道であったりとか道路であったりとか、まあ、正直言って途上国としてまだまだ十分整っていないという中にありますので、こうしたキューバが今後市場を開放していけばですね、日本の企業がキューバの発展のために貢献できる余地というのはまだまだあるんじゃないかなという気がしましたね、
うん、キューバは鉱物資源も豊富なんですよね。
そうですね、ニッケルの埋蔵量は世界第3位と言われてますし、コバルトの埋蔵量は世界第5位と言われていますので、まあ、そういった意味での鉱物資源というのはありますが、一方で、中南米で、資源国としてよく言われる、石油原油の埋蔵というのは生産というのはなくて、これをやっぱり海外からの輸入に頼っているということが一つ大きなネックになっています。以前はやはりソ連ソビエト連邦との協力関係のもとに非常に安価にソ連から原油を入手をして、その代わりに、キューバで取れるサトウキビを高価な額をつけてソビエトが買ってくれていたと。でそれがキューバの経済収入に大きく寄与していたようですが、現在はソ連も崩壊をしてロシアとの関係もそこまではいってないようで、このキューバの、エネルギーの元であります原油をどのように確保し続けるのか、今はベネズエラという国がキューバに対して原油を提供してくれているようですけれども、そのベネズエラも政情が今非常に不安定で、今後とも継続的にキューバに対してエネルギーの供給ができるのか、でそれが滞った場合にどのような選択肢を取っていくのかというのが、これからキューバが直面する大きな課題ですね。1990年代にはキューバは非常に経済的な困窮時期を迎えたこともあって、その時には国民に全く食料も行き届かなくて大変に苦労したという、その時代に実際にキューバで苦しい時代を過ごされた日系人の方にもお会いさせていただいたんですけれども、やはりそういう、苦しい時代を知っているがゆえに、今後どのようにキューバの経済発展に貢献していくのかということをいろいろ意識しながら、日系人の方もまた日本企業の方々もいろんな活動をされているんだなということをお伺いすることができました。
ありがとうございました。